全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は鼻アレルギー診療ガイドライン、通年性鼻炎と花粉症2024年版第10版と題して、日本医科大学名誉教授大久保公弘さんにお話しいただきます。
鼻アレルギー診療ガイドラインが2024年に第10版に改訂されました。2024年版の改訂ポイントは、エビデンスが蓄積されたローカルアラジックライナイツ LAR、 この局所アレルギー性鼻炎の詳細な記載をしたこと、またアレルギー性鼻炎の各地治療法の標的部分を明記したこと、治療法の選択を簡略化したことなど。局所アレルギー性鼻炎 LAR は皮膚テストや血清特異的 IgE 検査で陰性でも、鼻粘膜局所で微量の IgE が産生され、局所反応を起こす新しい概念となっています。一部の LAR の患者は、将来的にアレルギー性鼻炎への進展や、気管支喘息の合併などが報告されており、早期の治療介入が必要で、その重要性が指摘されているものです。今日はその内容に関して、花粉症の疫学、セルフケア、治療を中心にお話をさせていただきます。花粉症は非常に増加している疾患です。日本の耳鼻咽喉科医とその家族に対して、花粉症であるかどうかの検討が1998年、2008年、2019年に行われました。2019年のスギ花粉症患者人口は日本全体の 38.8% という驚異的な数値でした。20年前の1998年が 16.2%、 10年前の2008年が 26.5% であり、10年ごとに 10% 以上も増加してきています。なぜこれほど増加しているのでしょうか。明らかに抗原である飛散するスギ花粉量が増加していることが原因であることはもちろんです。しかし実際には、他のアレルギー疾患の増加と同様に、生活様式や環境の変化、感染機会の減少なども原因と考えられ、一元的ではなさそうです。また、この20年の顕著な変化として、1998年には 7.2% だった6歳から10歳の有病率は、2019年では 30.1% と4倍にまで増加しています。近年の出生率の低下や景気の低迷、子どもが少数になってきて、子どもを大事にする傾向と、両親が働き、子どもを預ける機会が増加し、さらに遊びの形態がテレビゲームだとシフトしたことなどが、花粉症感染発症に影響したものと考えられます。また、現状ではこの花粉症を感知する治療法がなく、根治的治療であるアレルゲン免疫療法を実施しても、全員には感知は難しい状況です。これは花粉症が種々の要因で発症しているからであり、5歳で発症したり、60歳で発症したりしていることからも理解ができます。この完治を目指す治療法に関しては、現在多くの研究がなされていますので、今後に期待されています。花粉症の対処として、花粉を鼻や目に入れないためのセルフケアは重要です。花粉を避けるセルフケアとしては、マスク、メガネ、帽子の着用を考えてください。花粉症用のマスクでは花粉が6分の1、花粉症用のメガネでは4分の1程度に減少することが分かっています。髪の毛についた花粉は、その後 目や鼻に入って症状を起こします。つきにくいように、この時期だけでも髪を束ねた方がいいかもしれません。洋服の素材は、ウールなど毛足の長い素材は、花粉がつきやすいので避けた方が無難です。外から帰ってきたら、うがいをして、口や喉についた花粉を洗い流すとともに、顔も目もその時に洗います。一般的な花粉症の治療は、他の鼻や目のアレルギー治療と基本的には同じですが、急激に花粉にさらされたために起こる、急性の強い症状への配慮も必要となります。治療法を大きく分けると、症状を軽減する対症療法と、根本的に治す根治的治療法の2つがあります。対症療法としては、点眼、点鼻などによる局所薬物治療、内服、調布剤などによる全身的な薬物療法が主体になります。耳鼻咽喉科では、レーザーや超音波メスなどで鼻粘膜を凝固させる手術療法がありますが、これも永続的な効果を示すものではありません。現在、根本的治療としては、原因抗原、花粉やハウスダストなどですけれども、これの除去と回避が言われています。もちろん、海外や杉、ヒノキなどのない地域へ季節中に移動することも、花粉症の場合は行われています。根治的な治療法としては、以前に玄関下療法と言われていたアレルゲン免疫療法があります。現在では、皮下注射ではない舌下免疫療法が主体になっています。対症療法として、第二世代抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリン薬など、抗アレルギー薬の内服や点鼻、点眼、そして鼻噴霧用ステロイド薬の点鼻などが組み合わされます。鼻の症状では、くしゃみ、鼻汁が強い症状の場合には、抗ヒスタミン薬が多く使われます。鼻閉が症状の主体である場合には、鼻噴霧用ステロイドが良い適応となります。より鼻詰まりが強い場合には、点鼻用血管収縮薬や、時に内服のステロイド薬を使う場合があります。この内服ステロイド薬は2週間をめどとして使用します。目の症状に対しては、抗ヒスタミン薬の点眼液、化学伝達物質有利抑制薬の点眼液がその主体となります。アレルギー治療薬の花粉症に対する治療法として、花粉飛散開始2週間ほど前より投与を始める初期療法が一般的であり、季節が始まって症状が出現してから薬物を服用し始めるより効果が高いことが分かっています。これらの薬物を上手に使い分け、いくつかを同時に使用すれば約7割から8割の患者さんが副作用もなく症状がほとんど出現せず、花粉飛散季節を過ごせることが分かっています。市販薬であるスイッチ OTC もうまく治療に取り入れることも選択肢の一つです。現在、タリオン、クラリチン、エバステル、ジリテック、アレグラ、ゼスラン、アゼプチン、ザジテンなど、多くの薬剤が医療用からスイッチされています。根治療法としては、アレルゲン免疫療法があります。その中の皮下免疫療法は、スギ花粉症に対しては、その花粉の抽出液を少しずつ濃度を上げて注射し、体を花粉に慣らし、花粉に対する防御する免疫を獲得させるようにする方法です。はじめは週に1回から2回の注射で済みますが、維持量からは2週間に1回、それを2ヶ月続け、その後1ヶ月に1回の注射になります。これは体質改善のため、2年以上続けることが重要です。現在、舌下免疫療法と呼ばれる注射ではないアレルゲン免疫療法が2014年により、スギ花粉症に対して始められています。口、しかも舌の下から抗原液を摂取し、アレルギー反応を抑制する治療法です。舌下免疫療法は、主に自宅で行われるため、治療の意義等を十分に理解していないと、治療の継続が難しく、 十分に理解して始めることが非常に重要です。特に重症な方には抗 IgE 抗体療法が2019年10月より重症花粉症に対して本邦のみ適用が取得されました。適用症は12歳以上の既存治療で効果不十分な重症または最重症のスギ花粉症です。通常の治療をした上でこの抗体療法を実施することにより効果が増します。さらに鼻炎の強い方には季節の前に鼻粘膜をレーザーや超音波メスで凝固する手術療法もありますので医師にぜひ相談してください。薬剤師さん、保健師さんなど健康に対して指導する皆様には花粉症に対するセルフケアの推進をお願いします。セルフケアだけでは全く症状をなくすことは不可能ですが、正しい知識で患者さんの症状を軽くすることができると考えます。もう一つは花粉症の症状をより悪化させないように私たちの体を準備することです。鼻粘膜の状態を良くするように悪化の因子であるストレス、睡眠不足、飲み過ぎなどを抑えることが重要と思われます。軽い運動などは花粉防御をした上では推奨されます。セルフケアと医師、薬剤師による治療を含め花粉症の季節を快適に過ごせるよう患者さん本人にも努力してほしいと思っています。
今日は鼻アレルギー診療ガイドライン通年性鼻炎と花粉症2024年版第10版と題して、日本医科大学名誉教授大久保公弘さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。